brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、大官庁会クリスマスディボーショナルに皆さんを心から歓迎いたします。皆さんと共に集い、私たちの主であり贖い主であられるイエス・キリストの降誕と生涯使命に思いを馳せる機会に感謝します。この大会を管理するラッセル・M・ネルソン大官庁の依頼により、私がこのディボーショナルの司会を務めます。このディボーショナルの音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団がお届けします。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はリチャード・エリオットです。開会にあたり、聖歌隊が神の御子は今宵しもを歌います。開会の祈りは中央日曜学校会長会第一顧問のミルトン・カマルゴ兄弟が行います。
天におられます父なる神様、私たちはこの素晴らしい祝福と機会に感謝を申し上げます。ここに集い、このクリスマスとイエス・キリストの誕生について祝う機会に感謝をいたします。救い主の私たちに対する愛に感謝いたします。多くの祝福を受けていて、贖いの犠牲に感謝いたします。あなた様の御霊が私たちの上にとどまりますように。そして学ぶことを聞くことから、心を開いてそれを理解することができるように助けてください。 そしてあなた様に仕えるしもべとしてより一層励むことができるようにお祈り申し上げます。ここにいる方々を一人一人を祝福してください。あなた様の光を受けて、救い主の光を受けて、この光を多くの人たちに分かち合うことができるように、この特別な月にそのようなことができますようお導きください。これらをイエス・キリストの名によりお祈り申し上げます。アーメン。
これから聖歌隊が一人の緑子が我々に生まれたを歌います。歌の後、中央諸島教会会長のジョイ・ディ・ジョーンズ姉妹から、その後70人会長会のパトリック・キアロン長老から話を聞きます。キアロン長老の話の後、聖歌隊がクリスマスのベルの音、救い主の降誕をたたえんを歌います。その後、十二使徒定員会のウリセス・ソアレス長老が話をします。
夫のロブは子供の頃、あるクリスマスの3日ほど前に姉の2人が寝室で自分宛のクリスマスプレゼントを2つこっそりと開けているのを見てしまいました。中身を見た後で姉たちはまたそのプレゼントを包み直したのです。そしてロブに言いました。ママに言わないならやり方を教えてあげるわよ。最終的にロブは誘惑に負けてしまいました。特にクリスマスツリーの下に自分の名前が書かれたバスケットボールほどの大きさの包みが置いてあったからです。ところがこっそりと部屋に運んだ時、プレゼントが軽くておかしいと思いました。慎重に開けてみると中身は空でメモが入っていました。メモには、あなたのしていることは分かっているわ、クリスマスを台無しにしないでね、愛を込めて母よりとありました。ロブは教訓を学び、クリスマスプレゼントの覗き事件は終わりました。クリスマスというと思い浮かぶいろいろな思い出や美しい光景、天使のような声、歌声、忘れがたい香りについて考えてみましょう。より心が温まるのは、多くの人の心の中にある子どもの頃の思い出、つまり救い主の降誕を祝うという神聖なクリスマスの思い出です。この聖なる気持ちは決して消え去ることはありません。ベツレヘムの小さな貝羽桶に心を馳せるたびに、私たちはその神聖な気持ちを感じます。幾世紀にもわたって与えられてきた多くの予言が満天の星の夜にすべて成就し、救い主、贖い主が王の王、主の主としてこの世にお生まれになったのです。クリスマスは子どものためのものだとよく言われますが、誰しも子どもの心を持っているのではないでしょうか。ある日、ある母親と9歳の娘がクリスマスの買い物をしていました。デパートの宝石コーナーを通り抜けるときに、娘はショーウィンドウに大きな広告が下がっているのに気づきました。大きな赤い文字でこう書いてあります。尽きない喜びを与える贈り物。娘はそれを読んで少し考えるとにっこりと笑って、得意げに言いました。ママ、尽きない喜びを与える贈り物って何か私知ってる。あら、何なの？母が尋ねます。イエス様よと娘が無邪気に言うと、母親はいいえ、ダイヤモンドよと間違えた答えを返しました。イザヤの小さいわらべに導かれるという言葉を思い出します。インターネットでは尽きない喜びを与える贈り物という宣伝文句のついた商品をたくさん検索することができます。しかし物質的なプレゼントが永遠に続くことはありません。これに対して、尽きない喜びを与えると私が思う人にまつわる心温まるクリスマスの思い出を話したいと思います。私の両親、アルドとエレノア・ハーモンです。ある年住んでいた小さな町では雪の多い冬でしたが、それでも父は家族を連れてクリスマスツリーにぴったりな木を探しに来ました。木を家に運んで丸いライトや飾り物、色とりどりのモールを枝にきれいに飾り付けました。質素な我が家もクリスマスを迎える用意がちゃんと整ったのです。おもちゃのカタログが届き、兄弟と一緒にワクワクしながらクリスマスの宝物を探してページをめくりました。ジンジャーブレッドやフルーツケーキの香りが家中に漂い、クリスマスの日はゆっくりと近づいてきました。近所の家の玄関先にプレゼントを置いたり、ちょっとしたクリスマスの喜びを必要としている家族のために奉仕したりしました。毎晩私がベッドに入った後、母は自分の寝室にかなり長い時間こもっていましたが、私に聞こえたのはミシンの音だけでした。私たちの服をたくさん縫っているのだろうと思い、気に留めませんでした。ところがクリスマスが近づいた頃、母は疲労で倒れてしまったのです。クリスマスの前日に寝込んでしまいました。少なくとも1週間は起き上がらないようにと医者から言われているのを聞いて、 私は心配になり、同時に落胆しました。ママがいなかったらクリスマスはどうなるでしょうか。どうすればクリスマスの雰囲気が感じられるでしょうか。クリスマスのごちそうは誰が作るのでしょうか。父は優しく母の看病をしながらも、クリスマスの料理は自分がやらなければならないことを悟っていました。私はまた心配になりました。父は賢くて器用な人でしたが、料理の心得はなかったのです。母が奇跡的に癒されて、クリスマスの朝には例年通りみんなでクリスマスツリーを囲むことができますようにと、私はひざまずいて祈りました。クリスマスの朝、家族は皆ががっかりしました。母がまだ具合が悪くて起き上がれなかったのです。私たちはプレゼントを開けました。私の箱には手作りの着せ替え人形の服が一式入っていたのでびっくりしました。12月に入ってから何日も夜なべして母が縫ってくれたものでした。私は思わず母のところに走って行って首に抱きつきました。父はあらゆる手を尽くしてクリスマスの日を母なしでもできる限り例年と同じものにしようと努力しました。そしてそれに成功しました。ごちそうを食べた後、私が兄弟と一緒に人形に新しい服を着せて遊んでいる間に、優しい父は暖炉の横の椅子で眠り込んでしまいました。最愛の母も十分に休養を取った後回復し、すべてはうまくいきました。私の人生の中で両親は尽きない喜びを与えてくれる贈り物です。この言葉について少し考えてみましょう。尽きない喜びを与える贈り物があるとしたら、それは完璧な贈り物ではないでしょうか。まず完璧な贈り物からは贈り主の気持ちが伝わってきます。第二に、その贈り物からはそれを受け取る人に何が必要なのかが分かります。そして最後に、完璧な贈り物だとしたら、その価値は時が経っても永遠に変わりません。私たちの愛する救い主、つまり世の救い主は、この3つの条件に合っているのではないでしょうか。イエス・キリストの降誕と教義の業、贖いの犠牲という贈り物から、贈り主の気持ちが伝わってきますか。もちろんです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださったのです。天の御父は子供である私たちを純粋に愛していたために、御子を犠牲にされました。イエス・キリストという贈り物からは、天の御父が私たちに必要なものをご存知だったことが分かりますか。確かにそうです。私たちは生まれながらの本性のために堕落した状態にあるため、救い主、贖い主がどうしても必要です。ニーファイが教えているように、イエス・キリストは世のためになることでなければ何事もなさらない、世を愛しておられるからである。そして完璧な贈り物の最後の条件はどうでしょうか。永遠に変わらない価値がなければなりません。イエス・キリストの贖罪は無限にして永遠であると、モルモン書ははっきりと教えています。宝石コーナーの広告の話を覚えていますか。あの少女は真の贈り物が何かを本能的に知っていました。この暗い世の中で、私たちは宝石の価値を超える世の光を見ています。救い主はこう教えられました。あなた方の光を掲げて世の人々に輝き渡るようにしなさい。見よ、あなた方の掲げる光とは私である。私は暗闇の中に輝いている光である。イエス・キリストが完璧な贈り物、つまり尽きない喜びを与える贈り物であられることを証します。その真理を私たち皆がこのクリスマスの時期に心の中にまた永遠に掲げることができますように、イエス・キリストの聖なる皆により、アーメン。
私も家族や愛する人たちと集まって救い主イエス・キリストの降誕を思い起こし、その一生と無限の贖いの犠牲に感謝するこの時期が大好きです。 周囲に無数にあふれるこの特別な季節を思い起こさせてくれるものが大好きで、肌寒いイギリスでもうだるように暑いアラビアでも子供の頃に感じたクリスマスを待つワクワクする気持ちを今でも覚えています。おそらく私のような方も多いと思いますが、先週はクリスマスライトがつかないのでどの電球が切れているのかを見つけるのに苦労しました。ようやく電球を突き止め交換すると、すべてのイルミネーションがつき、ちょっとした勝利の喜びと安堵の気持ちが湧いてきました。クリスマスが近くなると行う好きなことの一つは、照明を消してクリスマスツリーの近くに座り、白い豆電球に覆われたツリーをぼんやりと眺めることです。焦点を定めていない私の目には、一つ一つの電球の光が広がって優しく見え、光沢のある赤いオーナメントに反射し、とても美しい光景を作り出します。私たちはよくクリスマス音楽が諸人こぞりて迎え祭れと流れ、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられると称えるのを耳にします。目の焦点をツリーの電球に合わせたりぼやかしたりしていると、私は救い主の神聖な使命を再び思い起こし、静寂な時間の中にあってはっきりとそのことが焦点になってきます。主は言われました。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろう。救い主がお生まれになった聖夜について深く考えると、その一人子を通して地上に送られた喜びと希望、愛という御父からの贈り物に対する感謝で満たされました。このような瞑想や物思いにふける平穏な時間は、クリスマスの日に向けて忙しくしているとほぼありえないことでしょう。12月にはパーティーやコンサートを一緒に集まったり、プレゼントの準備をしたりします。予定はいっぱいで、これもあれもすべきだという思いがこの季節の喜びを大きくするよりも実際には奪い去ってしまうこともあります。ですからネルソン大館長の教えが欠かせません。私たちが感じる幸せは生活の状況ではなく、生活の中で何に目を向けるかにかかっているのです。生活の中心を神の救いの計画とイエス・キリスト、主の福音に向けるなら、人生で何が起こっても起こらなくても喜びを感じることができます。喜びは主から始まりもたらされるものです。主はすべての喜びの源であられます。今こそ何に目を向けて焦点を合わせているかを祈りの気持ちで考える良い機会です。今年のクリスマスの季節に望むことは何ですか？最も聖なる日のために皆で集まるとき、自分と愛する人のためにあなたが心から望むことは何ですか？クリスマスまで2週間半を切りました。クリスマスまでの自分の予定がどうなっているかよく考えてください。しなければならないことが多すぎて圧倒されるかもしれません。予定が多すぎませんか？文化的な伝統や多忙さによってストレスを感じていて、キリストの降誕を喜び思いを馳せることができずにいることはありませんか？今年のクリスマスの予定をシンプルにし、来年はもっと良くするためにどのように計画しますか？多くのことをしようとして忙しくて疲れてしまい、この時期に目を向けるべきことを見失わないように注意すべきです。比喩的に言えば、貝羽桶の前にひざまずき、生まれたばかりの王を礼拝し、個人的な贈り物を持ってくることができないということです。若い母親の皆さん、そして私たちも生活に圧倒されていませんか？皆さんの目はどこに向いていますか？もしかしたら今年はクリスマスカードを送らないことにしたり、メディアの期待に影響されるのをやめたりするかもしれません。時間やお金の浪費は救い主に目を向け、クリスマスの喜びを感じる能力の一部を奪ってしまいます。若い父親や他の皆さんは何に目を向けていますか？もしかしたら今年は手作りのプレゼントや奉仕という贈り物を増やして、 クリスマスをシンプルにするかもしれません。すべてを買おうとするのは大変で、何より不必要なことです。また救い主に目を向け、クリスマスの平安を感じる能力の一部を奪ってしまいます。クリスマスの時期の神殿奉仕は特に意義深いものとなります。神殿は私たちの目を正しい向きへと修正し、喜びを広げ、地上と幕の向こう側にいる家族を一つにします。皆さんが絶望するクリスマスの平安をそうは叶えるものでない活動を増やすよりも、それを神殿奉仕に変えてはどうでしょうか。そこでの神聖な儀式と、それを大切にする人に与えられる平安と神権の力は、御父の一人子、すなわち世の初めからほふられた子羊によってのみ可能となりました。私たちは今、そのお方の降誕を祝っているのです。クリスマスが近づく今、大切なことをもっと行い、そうでないことを減らしましょう。ナザレのイエスの技を行うよう努め、悲しむ者を引き上げ、傷ついた心を癒し、囚人を訪れ、飢えた者に食物を与え、裸の者に着せ、のけ者にされたり、忘れられたり、蔑まれたりしている人の声に耳を傾けましょう。このクリスマスに大変な状況にある人は、自分のための特別な救い主の愛の贈り物を満たすことができますように。今この時期に愛する人を病気や老齢、ひどい事故のために失った悲しみの苦しみの中にいる人も多くいます。また多くがクリスマスの時期に愛する人を失ったことを思い出し、毎年苦痛を感じていることでしょう。ある人たちは愛する人が今している選びに嘆き悲しんでいることでしょう。孤独な人、家族がいない人、困難な状況にある人、あるいは何らかの理由で今まで祝ってきたものとは全く違うクリスマスに直面している人もいます。この季節の特別な贈り物があなたのためにあることを信じてください。一人静かに過ごす時間を求めて、深く考え、祈り、あらゆる人生にあらゆる喜びを可能にしたお方が誕生されたことと、そのお方の愛にあふれた優しさを感じてください。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない日が約束されています。彼らはもはや飢えることがなく、乾くこともない。御座の正面にいます子羊は彼らの牧者となって、命の水の泉に導いてくださるであろう。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるであろう。静かな時間、一息入れる時間、驚嘆するための時間を取ってください。顔を上げましょう。自分が何者かという知識であったり、この世の試練は過ぎ去ることと、またこの世の喜びはやがてもたらされる喜びの始まりに過ぎないことといった理解など、主からの偉大な贈り物に目を向けてください。忘れないでください。私たちが感じる幸せは生活の状況ではなく、生活の中で何に目を向けているかにかかっているのです。私は預言者たちと使徒たちが書き記してきたイエスを求めるようにあなた方に進めたい。そうすれば父なる神と主イエスキリストと、このお二方のことを明かしされる聖霊の恵みが常しえにあなた方のうちにとどまるであろう。そしてこう言うでしょう。神の御子は生まれましぬ喜びの朝、急ぎ行きて拝まずや。イエスキリストの御名により、アーメン。
Good evening, my dear brothers and sisters.
愛する兄弟姉妹、こんばんは。人類史上最も栄えある出来事、神の御子が世に来られたことを祝う夕べにお話しする機会に恵まれて感謝いたします。キリストの降誕とその生涯、贖罪は天の御父から私たち全員への贈り物です。この喜びあふれる時期に救い主の誕生を祝うなら、神の絶えざる永遠の愛が私たちの霊をより豊かに満たし、家族や友人や隣人に心を向けるように、また寂しさや孤独を感じている人、慰めと平安を必要としている人をもっと思いやれるように助けてくれます。いつも感動するのですが、ルカの福音書ではそのような状況にある人々に与えられた慰めと平安について、イエスの降誕を取り巻く出来事の中でいくつか例が伝えられています。愛にあふれる天の御父が社会的に孤立している羊飼いらに天使を送って、夜の間に御子の降誕を知らせた時、今度はその羊飼いたちがガリラヤの家から遠く離れた地で生まれたばかりの子供を世話するマリアとヨセフを訪れた時などが挙げられるでしょう。マリアとヨセフが人口調査のためにナザレからベツレヘムまで長い旅をしたのは単なる偶然ではありません。古代の預言者らは何世紀もの間、世の救い主がダビデの町ベツレヘムでお生まれになることを預言してきたからです。天の御父は神の一人子の降誕にまつわるあらゆる詳細を熟知し、関わっておられたことがわかります。そして彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリアは月が満ちたのです。羊飼いと若き夫婦マリアとヨセフについて考えると、野にいた羊飼いらに天の軍勢が現れたことや、羊飼いらがマリアとヨセフのもとを訪れたことは、彼ら自身の生活にどれほどの慰めと平安、喜びをもたらしたことでしょうか。羊飼いたちにとって御使いは彼らが必要としていた慰めだったかもしれません。神は羊飼いたちをご存知で、その価値を認めておられ、生まれたばかりの神の子羊の最初の証人として選ばれたのです。マリアとヨセフにとっては、この羊飼いたちが二人の切望する慰めをもたらしたかもしれません。自分たちの関わる神の奇跡を理解する人々が他にも存在したのですから。確かに私たちの中には現代の羊飼い、すなわち生計を立てるために朝早くから夜遅くまで働く男女がいます。こうした現代の羊飼いには警備員や病院、救急隊員の職員、24時間営業のコンビニやガソリンスタンドの従業員、ニュース放送のチームなどが含まれるかもしれません。夜勤で働く人は時折、いつも普通の労働時間で働く人と社会的に切り離されていると感じることがあるかもしれません。それに加えて現代のヨセフとマリアもいます。故国から遠く離れ、クリスマスや誕生日、結婚、誰かの死といった大切な行事を過ごしながら、新しい生活に順応しようと努力している人々です。クリスマスが近づく中、私たちはさらに天の軍勢のようになれないでしょうか。現代の羊飼いを訪れ、キリストの良き訪れと平安と慰めをもたらすのです。もっと羊飼いのようになれないでしょうか。近所や 地域社会にいる現代のヨセフとマリアを訪れてミニスタリングを行い、神が彼らを愛し見守り気にかけておられることを確信させるというメシに応えるのです。私たち家族は現代の天の軍勢からもたらされる慰めと平安をさまざまな機会に経験してきました。今晩その一つをお話ししたいと思います。2003年、私たちは母国からユタに引っ越してきました。その冬はここ数年で最大規模の吹雪がユタを襲いました。ヤシの木と砂浜に囲まれて育った私たちには見たこともない光景です。バウンティフルの丘の片隅に立つ我が家には玄関まで長い歩道がありました。雪が降り始めると妻は果敢にも自宅前の車道と歩道の除雪を始めました。なぜなら数日前、近所の家を訪問しようとその家の前の道を歩いていた時、私は氷で滑って手首を骨折していたからです。その怪我のために私は手術を受け、2ヶ月間大きなギプスを腕につけていました。愛する妻は人生で初めてとなる除雪機での除雪を始めましたが、車道の片側を除雪した後、雪を飛ばすシューターの向きを変えなければならないことに全く気がつきませんでした。ですから反対側の車道を除雪しようとしたとき、そこには除雪機で移動させた雪が積もっていました。行きつ戻りつしながらもどうすることもできません。厄介なことになりました。寒風に長時間さらされていた妻の両耳は感染症にかかり、2ヶ月間ほとんど音が聞こえませんでした。それに加えて16歳の息子はそり滑りで背中に怪我を負い、傷が治るまでベッドに寝ていなければならなかったのです。一人は寝たきり、一人は聞こえず、一人はギプスをつける中、全員が凍えていました。隣人にとって目を覆う光景だったことでしょう。そんなある日、ひどく寒い朝の5時頃、私は窓から聞こえる除雪機の音で目を覚ましました。窓の外を眺めると、通りの向こう側に隣人のブレイン・ウィリアムズ兄弟が見えました。今晩ウィリアムズ夫妻は一緒にこのディボーショナルに集ってくださっています。70歳近いこの彼は、私たちが除雪できないことに気がつくと、暖かく快適な自宅を出て静かにやってきて、我が家の車道と歩道をきれいにしてくれたのです。彼がひっそりと静かにやってきたように、別の友人ダニエル・アルメイダ兄弟も我が家に現れ、非常に厄介なギプスのために運転できなかった私を職場のソルトレークまで車で送ってくれました。私たち家族が回復して自力でできるようになるまで、彼らは毎朝思いやりを持って静かに助けてくれました。2003年のあの寒いクリスマスの季節、天使のような兄弟たちが私たちの元に送られました。身分の低い古代の羊飼いたちに仕える天使が送られたのと同じです。この二人の兄弟は救い主の模範に従い、自身の必要よりも私たちの必要について考えてくれたのです。兄弟姉妹、救い主の生涯は人に愛と善意を示す完全な模範でした。主は常に自分よりも他の人を気にかけられ、主がなされたことは全て無私の行いでありました。そして季節にかかわらず毎日それを行われました。救い主のように心を外に向けるなら、クリスマスの精神をより味わうことができるとお約束します。自分を必要としている人々に静かに思いやりを持って自らを捧げる無限の機会を見出すことができるでしょう。それにより私たちは救い主をさらに深く知るようになり、自ら地に平和を、人に善をもたらすものとなるでしょう。ほとんどの場合、私たちが他の人々に対して感じ分かち合う愛と平安と新たな力は、 そのように増し加えられていくのです。救い主の模範に習うとき、主の足音に耳を澄まし、この大工の確固とした手を取ることができますように。私たちが行うことの中に救い主を見出そうとするとき、クリスマスは単なる一日一つの季節ではなく、心と思いの状態であって、クリスマスに感じる喜びと愛はいつまでもそばにあると皆さんに約束します。イエスが、このベツレヘムに生まれたイエス・キリストが世の救い主であることを心から証し申し上げます。皆さんにメリークリスマス。これらをイエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。
今晩、美しいクリスマスの音楽を提供してくださったテンプルスクエアタバナクル合唱団とテンプルスクエア管弦楽団に感謝します。同様に今晩の和社の皆さんと、このディボーショナルの開催をさまざまな形で支援してくださった皆さんの助けに感謝します。この美しい季節の到来にあたり、皆さん一人一人が私たちの救い主の贖いの愛を通してもたらされる平安と希望と喜びを経験できる祝福に預かれますようにお祈りします。これから聖歌隊が天を下りし神の御子を歌います。このデボーショナルの最終話者は大官庁会第一顧問のダリン・ H ・オークス館長です。オークス館長の話の後、聖歌隊が清しこの夜を歌います。3番を式に合わせて全員で歌います。閉会の祈りは中央若い女性会長会第一顧問のミッシェル・クレイグ姉妹が行います。
クリスマスの季節になるとクリスチャンの世界全体がイエス・キリスト平和の君の降誕を祝います。みなイエスの降誕を告げる天使の知らせを喜ぶのです。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになったこの方こそ主なるキリストである。するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ御使いと一緒になって神を賛美していった。糸高きところでは神に栄光があるように地の上では御心にかなう人々に平和があるように。チャールズ・ディケンズが自分の子供たちに宛てて書いた手紙はクリスチャンが救い主を尊ぶ様を如実に表しています。愛する子供たちよ、あなたたちにイエス・キリストの歴史について幾ばくかのことを知ってほしいと切に望んでいる。誰もがこの方について知るべきだからだ。これまでに生を受けた人の中でこれほど善良で優しく穏やかで間違いを犯した全ての人を気の毒に思う人はいない。これはディケンズが序文で書いたことです。そしてこのように結んでいます。覚えておきなさい、クリスチャンは常に善を行うものだ。自分に対して悪を行う人に対してもクリスチャンは自分と同じように隣人を愛し人からしてほしいことを誰にでも行う。クリスチャンは穏やかで慈悲深く許しの心を持ちそのような特質を資質を静かに心に秘めている。それについてまた祈りについてあるいは神への愛について決して誇らず何事においても謙遜に正しいことをしようとすることにより常に主への愛を示す。このように行い主イエス・キリストの生涯と教えを心に留めそれに従おうとするなら神が私たちの罪や過ちを許してくださることを確信を持って望むことができる。そして平安のうちに暮らし主を迎えることができるのだ。ディケンズが記したように主イエス・キリストの生涯と教えは私たちを平安へと導いてくれます。使徒パウロは救い主の教えを平和の福音と呼びました。平和、平安という言葉は聖典の中でさまざまな意味を持ちます。イエスは安かれと呼ばれた時預言者イザヤが預言したように宣言したような平安を指しておられたのは明らかです。正義は平和を生じ正義の結び目は常しえの平安と信頼である。救い主はこの預言を成就されこのように説明しておられます。これらのことをあなた方に話したのは私にあって平安を得るためである。主イエス・キリストは最後の教えの中で人たちにこのように言われました。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。その後間もなく救い主は新世界の義人たちを訪れイザヤの次の言葉を引用されました。あなたの子孫は皆主によって教えを受けあなたの子孫の平安は深い。一人の人の生活における平安について救い主が教えられたことは家族の平和や国家の平和、世界の平和にも当てはまります。救い主と使徒たちは世界平和のためのプログラムを持っておられませんでしたが個人の義について教えられました。またローマの統治や地元の暴君の政権に反対されたわけでもありません。個人の義について述べ伝え神の子は敵を愛し全ての人と平和に過ごしなさいと教えられたのです。戦争と争いは悪の産物であり平和は義の産物です。福音の祝福は全ての人に当てはまり平和の公式も同じです。神の戒めを守るべきなのです。ハワード・W・ハンター大官庁は次のように教えました。世の人々が絶望している平和とは敵対心が止む状態のことですがその平安は神が定められた諸条件に従う時にのみ訪れる状態だということに人々は気づいていません。 人やこの世のやり方に頼るなら不安と混乱を招くでしょう。しかし神に頼りさえすれば不安な心に平安が訪れるでしょう。この平安はこの世の混乱から私たちを守ってくれます。現代の啓示にはこうあります。義の技を行う者はその報いを受ける、すなわちこの世において平和を、また来たるべき世において永遠の命を受けるということを知っておきなさい。救い主は平和を約束されました。この平和は私たちの目標です。この約束された平和は主の戒めを守ることによってもたらされる幸せと安らぎを感じることです。スペンサー・W・キンボル大官庁はこのように言いました。平和は義の実です。お金で買えず、取引したり交換したりすることもできません。努力して得なければなりません。賛美歌には福音は平和をもたらすとあります。別の賛美歌でも次の祈りをメロディーに乗せて歌います。地に平和があるように、平和を私から始められるように。国家を構成する人々の中に広く義を確立することなしに国家間の平和を樹立することはできません。問題の多い第二次世界大戦の最中にジョン・ A・ ウィッツォ長老はこのように教えました。平和な共同体を築く唯一の方法は平和を愛し平和を作り出す男女を育むことです。そのキリストの教義と主の教会により個々人は世界の平和をその手に握っているのです。つまり私は世界平和に対する責任を負っており、皆さん一人一人も世界平和に責任を負っているということです。この責任は他の人に転嫁できません。そのおよそ30年後、中央幹部であったエルドレッド・G・スミスも同じ真理を教えました。各人が心に安らぎを得るならば家庭に平和があるであろう。各家庭に平和があれば国に平和がある。国に平和があれば世界に平和がある。地に平和があるように、平和を私から始められるようにという歌を歌うとき、ただ単に歌うのではなく本気で取り組もう。これを私の目標、あなたの目標としようではないか。私の好きなクリスマスの物語の一つは30年以上前にデゼレットニュースに掲載されたもので、11歳の少女が教訓を得る物語です。少女は欲しかった贈り物をもらえなかったことで悲しむものの、クリスマスの時期の贈り物は何を祝うためなのかを学んで平安を感じるのです。この話を特に子どもたちと青少年に向けて話します。11歳の少女はずっと欲しかった新しい人形をもらえなかったためとても悲しみました。母親は娘を慰めようとして、あなたはそういうものはもう卒業よと言いました。自分は本当にクリスマスを卒業したのだろうかと娘は考えます。すると父親が説明しました。愛しい娘よ、成長にはたくさんの苦痛と喜びが伴うんだ。君はまだクリスマスを卒業してはいない。もっと大切なことが君に起こっているのだよ。君は成長して小さい頃に理解できたことよりももっと深くて大切な意味がたくさんの物事にあることに気づき始めているよね。クリスマスにプレゼントを贈るのは羊飼いと博士たちが幼子イエスに贈り物を持って行ったからだという話を聞いたことがあるだろう。だが本当の最初のクリスマスの贈り物について話してあげよう。父親はそう言うと、幾多の困難や反逆にあっても常に御父に忠実で、私たちが暮らしているこの世界を神が創造されるのを助けられた神の長子に対する神の天の御父の偉大な愛について話しました。天の御父が私たちの救い主として主イエス・キリストを送ってくださったことについて娘に話しました。モルモン書の中から次の聖句を読みました。この御子は天から人の子らの中に下ってきて土の幕屋に宿り、見よ、このお方は数々の試練に耐え、肉体の苦痛や飢え、渇き、疲労に耐えられるが、それは人にとっては死ぬ以外に耐えようのないものである。 見よ、ご自分のための悪事と忌まわしい行いのためにこの方が受けられる苦しみは非常に激しく、あらゆる毛穴から血が流れ出るほどだからである。そしてこの方はイエス・キリスト、神の御子、天地の父と呼ばれる。父親は本を閉じながらこのように説明しました。天の御父はこのようなことが愛する息子に及ぶことを知っておられたにもかかわらず、その無限の愛と知恵により御子を世に送ってくださったのだ。この奇跡贈り物のもう一つの要点は、御子キリストも全てを知りながら私たちが永遠の命を得られるよう進んでご自身を捧げられたということなのだよ。何年か経ってこの女性は少女から大人に成長し、このように記しています。覚えている限り、その晩は枕元にクリスマスの人形を置かずに寝た初めてのクリスマスの晩でした。私にはもっと良いものがありました。心には真新しい、心の弾むような平安がありました。使い古したりなくしたりすることのない贈り物を見つけたのです。それは決して卒業することのない贈り物であり、神の助けにより成長して手に入れることのできる贈り物です、賜物です。私はいつの日か自分の子供を持ち、愛の贈り物についてもっと理解できるように祈りました。昨年の大官庁会クリスマスディボーショナルに、そこで話されたラッセル・メルソン大官庁の教えを引用します。イエス・キリストこそ神の卓越した賜物、すなわち神のすべての子供たちへの御父の賜物であられます。地上でこれまでに与えられた最大の贈り物は、御父が与えてくださった御子と御子の復活及び贖罪という賜物です。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。このクリスマスの季節に私たちが行う全てのことにこの永遠の真理が行き渡るようイエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
Our Father in heaven,
愛する天のお父様、今日私たちは感謝の思いを持って、ここに集います。今日音楽また言葉を、通して教えを受けたことに感謝しています。また愛する御子という賜物に感謝しています。救い主、贖い主、この世の光、平和の君、その救い主を愛しています。主の弟子となる機会に感謝しています。どうか私たち一人一人が常に救い主を覚えておくことができ、主に従うことができますように、これらを聖なるイエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。